表紙1ページ。表紙の言葉。宝山寺駅に向かう生駒ケーブルの車両、ブルと白樺。鳥居前駅から続く線路を走る車両は、入れ替わりながらこの100年間で、たくさんの地域住民や観光客を運んできました。表紙の説明。上りの車両ブルと下りの白樺がすれ違う地点。眼下に生駒市街が広がっています。中央に生駒駅、アントレ生駒が見えます。表紙下の部分に特集、生駒ケーブル100年の歩みと書かれています。表紙終わり。今月の人口を前月比でお知らせします。平成30年7月1日現在、外国人登録を含みます。人口総数12,244人、プラス6人。そのうち男は57,212人、マイナス3人。女は63,032人、プラス9人。世帯数50,036人、プラス36人。各種統計は生駒市ホームページに掲載しています。火災救急救助。平成30年6月末日現在。数字は平成30年1月からの累計です。火災13件。前年同期よりプラス1件。救急2358件。プラス123件。救助22件、プラス4件。市内で発生した火災などによる消防車の出動状況は、災害案内テレフォンガイドで確認できます。電話0743730268、自動音声。忘れてない、財布にスマホに火の確認。交通事故。平成30年6月末日現在、数字は平成30年1月からの累計です。発生数1305件、前年同期よりプラス130件、人身事故107件、マイナス5件、うち死者1人、プラス1人、物損事故1198件、プラス135件。毎月11日は人権を確かめ合う日。なくそう差別、みんなの力で明るい生駒市。市役所の開庁時間は8時30分から17時15分まで。土曜日曜日、祝日、年末年始は閉庁。点字と声による生駒ちも発行していますので、詳しくは障害福祉課内線794へ。生駒ち7月15日号の印刷経費は1冊あたり約27円です。環境に配慮し、古紙配合率 70% の再生紙と大豆油インクを使用しています。
特集生駒ケーブル100年の歩み、3ページ。8月29日水曜日に開業100周年を迎える生駒ケーブル。開業から現在までの歴史や、宝山寺線、三条線沿線エリアのおすすめスポットをインタビューを交えて紹介します。写真が8枚掲載されています。1、生駒ケーブル開業当時の鳥居前駅。すぐ近くに大鳥居があったことが駅名の由来です。説明。大鳥居よりも高さのある2階建ての駅舎の写真です。2、昭和2年に導入された新車両の祈り。満員の乗客で賑わいました。説明。祈りの運転席の見える正面からの写真です。 大勢の乗客が立った状態で乗っています。3. 昭和50年頃の生駒三条遊園地。当時はプラネタリウムもありました。説明。三条遊園地全体を空から見た航空写真です。4. 平成12年まで運行していた祈りと恵み。祈りは生駒三麓公園に展示されています。説明。2台の車両が正面を向いて並んで写っています。5. 新しく導入された車両、ミケが運搬される様子。空飛ぶミケは貴重な光景です。説明。車両がワイヤーで吊るされて運搬されています。6. 現在、宝山寺線で運行中のブル、ミケ、白樺、スズランの4台が勢ぞろい。説明。4台の車両が横一列に正面を向いて並んで写っています。7. 生駒ケーブル開業当時、周辺は農村地域でした。説明。山の中を走る宝山寺線の車両と、カゴに乗って運ばれている人が写っています。8. 生駒ケーブル開業当時の乗車券。当時は券売機がなかったため、係員が販売していました。説明。片道乗車券、通行税とも、金13銭と右から字が並んでいる当時の切符の写真です。写真。終わり。生駒ケーブル100年を振り返る。生駒ケーブル開業から100年間の歴史を振り返りながら、生駒の町と人がどのように変わっていったかを探ります。観光や生活に欠かせない路線。生駒駅から徒歩で約2分のところにある鳥居前駅。ここから宝山寺駅までを結ぶ宝山寺線と、宝山寺駅から生駒三条駅を結ぶ三条線が生駒ケーブルと呼ばれています。年間利用客は約40万人。宝山寺や生駒三条遊園地へ向かう人だけでなく、通勤・通学手段として地域住民も利用していることが特徴です。日本最古のケーブルカーの誕生。今から100年前、宝山寺への参拝が便利になるようにと、鳥居前駅から宝山寺駅に日本で初めてケーブルカーが開通しました。古くから仏教の修行地として知られる宝山寺。参拝が盛んで、参道沿いの門前町には、旅館や飲食店などが立ち並ぶほどでした。しかし、生駒駅から宝山寺の道のりは約 2km の上り坂。アクセスの向上が課題でした。そこでケーブルカーの敷設を計画。着工から約3年後の大正7年8月29日に宝山寺線が開通しました。大正15年には参拝客が激増し、ケーブルカーを複線化。昭和4年、生駒三条遊園地の開業と同時に三条線も開通しました。ブル、ミケで人気回復。ケーブルの利用者は年々増加。第二次世界大戦で一時的な衰退がありましたが、昭和末期まで賑わいは続きました。しかし自動車が普及し、門前町に立ち寄る客は徐々に減少していきます。利用客を取り戻そうと、平成12年に72年間運行した車両を新造。宝山寺線はブルドッグと三毛猫がモチーフのブル、三毛。三条線はオルガンとケーキを模したドレミ・スイートを導入します。 かわいい外装が子供たちに大人気。ケーブル周辺の住宅開発や生駒三条遊園地の人気回復も伴い、地域の交通手段として定着しました。生駒ケーブルの歴史が図と写真で紹介されています。図は一本の線路の上を電車が走り、ところどころ駅舎があります。駅舎には年号が書かれています。大正7年、宝山寺線鳥居駅から宝山寺駅の開通。開業当時の鳥居駅と現在の鳥居駅の写真があります。大正15年、宝山寺への参拝客が増え、宝山寺線の複線化、2号線を増設。そして昭和の初め、宝山寺参道沿いの最盛期、芸者沖屋の花台が生駒町全体の生産額の3分の2を占める。写真です。大勢の参拝客で賑わう門前町。生駒ケーブル開業直後の正月は、宝山寺には12万人を超える人が参拝しました。説明。旅館や飲食店が並ぶ参道の階段を、大勢の着物姿の老若男女が歩いています。写真終わり。昭和4年、三条線、宝山寺駅から生駒三条駅の開通。生駒三条遊園地の開業。写真です。生駒三条遊園地の飛行塔は現存する大型遊具で日本最古を誇ります。写真終わり。その後、第二次世界大戦中の金属類回収令により、宝山寺2号線を撤去。戦後、宝山寺2号線が復活。平成11年、夢生駒号の運行。写真です。市内小学生が生駒の風景をテーマに描いた絵をデザインした夢生駒号は14年間運行されました。写真終わり。平成12年、宝山寺線の新車両、ブル、ミケと三条線のドレミ、スイートの運行開始。ブルとミケが並んで写っている写真があります。乗降客、子供たちを中心に夢を与え続けられる楽しみにあふれたケーブルカーをコンセプトに車両を新装。写真終わり。そして平成30年、開業100周年。生駒ケーブルの歴史終わり。ブル、ミケ、設計者に聞く誕生秘話。近畿日本鉄道株式会社、黒川隆之さん。プロフィール、市議生駒工作線区の区長。技術職として入社後、5年目に生駒ケーブルに配属。プロフィール、終わり。5年だけの運行予定だった車両。生駒ケーブルの新車両、ブル、ミケの設計を18年前に担当しました。当時走行していた車両、祈り、恵みは鉄道車両に似た形状。もっと子供が親しみやすいデザインに変更することが必要でした。新車両は犬と猫をモチーフにすることが決定。車掌の帽子をかぶったブルドッグ、ブルと、双眼鏡で生駒山を眺める三毛猫、ミケと細かくコンセプトにこだわりました。ブルとミケの装飾は車両の前面に装着。装飾が重すぎると乗車人数が減ってしまうので設計には苦労しました。実は、ブル、ミケの運行は5年間だけの予定でした。しかし、生駒ケーブルといえば、ブルミケと言われるほど反響が大きく、現在も運行を続けています。車が通れる踏切があるケーブル。 生駒ケーブルに通算22年携わり、現在は生駒や市議さんのケーブルカーの運行全般の取りまとめ役です。市議さんケーブルカーは参拝客向けなので、毎日違う人が乗車。生駒では通学、通勤に使う人が多く、小学生がケーブルカーで登下校する光景はここならではです。ケーブルカーの路線に踏切があるのも珍しいんです。特に車が通れる踏切があるのは日本でここだけ。日本最古のケーブルカーには面白い秘密がたくさんあるんですよ。秘境、霞ヶ丘駅の秘密。利用客がほとんどいないため、秘境駅と言われる三条線の霞ヶ丘駅。隣駅には、宝山寺へ下って参拝するために設けた梅屋敷駅があります。ケーブルカーは2台1組の車両で運行。ワイヤロープで車両をつなぎ、片方が上方向に進むと、もう一方が下がる仕組みです。そのため、片方の車両が梅屋敷駅に止まると、もう一方の車両も途中で停車します。その地点が霞ヶ丘駅。ケーブルカーだからこそ生まれた駅です。生駒ケーブル周辺には魅力がいっぱい。おすすめスポット。宝山寺参道やハイキングコース、遊園地など生駒ケーブル沿線には楽しいスポットがたくさんあります。市内の名所をボランティアで案内する生駒市観光ボランティアガイドの奥田茂美さんに、生駒ケーブル周辺のおすすめスポットや魅力を聞きました。参道沿いにとどまる旧参道の名残。参道沿いを案内するときは、旧参道、正面参道も説明します。グリーンヒル生駒の向かいにある不動産屋さんの前から、宝山寺方面に登る参道は、生駒駅開設後にできた新参道なんですよ。と話すのは、生駒市観光ボランティアガイドの奥田さん。リピート客から指名が多い7年目のガイドです。宝山寺の大鳥居は大正6年に鳥居前駅の前に設置されたものです。生駒駅開設後、現在の参道が整備され、大鳥居も宝山寺総門前に移動。旧参道は参拝道の役割を終えました。宝山寺への参拝道は数多くありました。有名なのは名畑町からつながる道。道のりを示す石碑が当時の名残をとどめています。縁の行者ゆかりのスポットが満載。生駒山は山中で修行をする修験者の開祖と言われる縁の行者にまつわる行場や古道が多いのが特徴。いろいろな行場を回るハイキングコースが数多くあります。宝山寺周辺の生駒山中には4つの滝があります。おすすめは大松院岩屋の滝。三条線の梅屋敷駅から徒歩約5分で行けます。岩屋の滝は行場として有名で、最盛期は年間3000人を超える修験者が訪れました。一般の人はすぐに滝に入れませんが、神秘的な雰囲気と清々しい空気がハイカーに人気です。三条線の霞ヶ丘駅から生駒三大薬師である峰の薬師、旧鶴林寺までのコースは初心者向き。高低差が少ないので森林浴を楽しみながら無理なく歩けます。生駒山周辺はハイキングコースとして整備している道以外に人が通らなくなったことで草木に覆われた古道が数多くあります。それぞれの道に歴史や言い伝えがあって、それを知った上で歩くと楽しいですよ。写真が2枚あります。生駒市観光ボランティアガイドの奥田茂美さんと、清涼感漂う大松院岩屋の滝の写真です。写真終わり。 生駒ケーブル沿線で聞いた私だけのおすすめスポット、3人の方に聞きました。1、生駒三条遊園地木村洋三さんのおすすめスポットは、星の広場から見る夕景。山頂にある絶景ポイント、毎日変わる秘密の景色。生駒三条遊園地に14年勤務しています。眺めのいい遊園地はたくさんありますが、大阪と奈良の街が一望できるのはここだけです。遊園地北入り口付近にある星の広場からは、夜景はもちろん、昼間の天気がいい日は明石海峡大橋まで見えます。特におすすめはここから見る夕景。太陽が沈む位置が毎日少しずつ変わるので、季節ごとに違った景色を楽しめますよ。2. 城山旅館岡田敦子さんのおすすめスポットは、奥の院参道。海外の旅行客にも人気、宝山寺にある神秘的なお地蔵様。旅館の女将になって18年。多くのお客様を見てきて感じるのが、宝山寺の参拝や参道など、独特の雰囲気を楽しむ人が多いことです。私のおすすめは、奥の院参道。宝山寺奥の院に続く石段の両端に、約300体のお地蔵様がずらりと並ぶ光景は圧巻です。木々の緑にお地蔵様の赤い前掛けが映えます。神秘的な雰囲気に日本人だけでなく、最近増えている海外のお客さんからも好評ですよ。3. 日笠さん家族のおすすめスポットは門前公園。脇道がたくさんある町にあり、夜景が見渡せる公園がおすすめ。結婚を機に大阪から門前町に引っ越してきました。山が近く自然が豊かですし、交通アクセスも良好。家の周りには脇道が多く、散歩をするたびに新しい発見があります。おすすめのスポットは、宝山寺駅から徒歩5分のところにある門前公園。昼は子供が遊具や砂場で遊び、夜は生駒の夜景を眺め、昼夜年代を問わず楽しめる場所です。春には満開の梅や桜と夜景を同時に見れますよ。生駒ケーブルを満喫。生駒ケーブル100周年キャンペーン。生駒ケーブルの開業100周年記念として、近畿日本鉄道株式会社と生駒市が協力し、イベントや特典が受けられるキャンペーンを行います。3つあります。1、ケーブル沿線で楽しいイベントや記念乗車券の販売があります。時ところ、9月30日日曜日まで鳥居前駅など。内容、リアル謎解きゲーム、すすめケーブル探検隊、生駒に眠る秘宝、生駒ケーブル100周年オリジナルデザイン乗車券を発売。乗車券のデザインは6種類です。鳥居前駅券売機で平成31年8月29日木曜日まで。など、詳しくは近畿日本鉄道株式会社ホームページをご覧ください。2. 参道沿いの店でお得な特典が受けられます。時ところ、9月30日日曜日まで、宝山寺参道、申し込み不要です。内容、鳥居前駅で配布するリアル謎解きゲーム、すすめケーブル探検隊、生駒眠る秘宝のパンフレットをキャンペーンマークを貼った店で提示すると、割引などの特典が受けられます。問い合わせ、生駒商店参道会ケーブル100周年記念イベント実行委員会。電話734717。10時から14時。 なお、参加店や特典など、詳しくは生駒商店賛同会の Facebook で確認してください。3. 生駒市観光ボランティアガイドと行く100周年のケーブルとハイキング。観光ボランティアガイドが100周年にちなみ、ケーブルを利用するハイキングコースをご案内します。詳しくは今後10ページをご覧ください。この他にも記念グッズ販売、写真展示などもあります。以上、生駒ケーブル100年の歩みについてのお問い合わせは、商工観光課、電話0743-741111、内線326。